2月29日木曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは総理が、政治資金問題をめぐって、衆議院の政治倫理審査会に出席をしました。派閥の政治資金問題について国民の皆様に大きな疑念を招き、政治不信を引き起こしていることを総裁として心からお詫びすると陳謝をしました。それから日銀の高田審議員が大津市で開かれた金融経済懇話会の中で、懇談会の中で 2% の物価安定目標の実現がようやく見通せる状況になってきたということで、マイナス金利政策の解除を示唆すると、これで為替が動いております。それからですね、中国の王毅外相が3月にもオーストラリアを訪問するのではないかというような話が出てまいりました。さらに李強首相も6月から7月にオーストラリアを訪問する可能性があるということも香港紙サウスチャイナモーニングポストが報じております。で、それから G20 の財務省中央銀行総裁会議、サンパウロで開かれておりますけれども、富裕層への課税強化の議論というものが出てきたということであります。まあ、国際的に連携をして富裕層に対して一定の課税をするという形を取って抜け穴を防ごうという話です。収録しておりますのが2月29日日本時間の夜7時を過ぎたところです。すでに東京の市場は閉まっております。日経平均株価の終値は、昨日と比べ41円84銭安3万9166円19銭でした。前日のアメリカの株安を受けて株価指数の先物に売りが先行し、値傘の主力株に売りが波及すると、下げ幅一時300円を超える場面もあったということでありました。ただその後上昇に転じたということであります。さて、まずは政倫審、昨日の政治倫理審査会は流れましたけれども、今日と明日の2日間行われるということがその後決まってきておりました。そして今日は岸田総理大臣と二階派の事務総長だった武田良太元総務大臣、そして明日は安倍派、清和会の幹部らということになっております。でトップバッターは岸田総理だったわけですけれども、国民に対して政治不信を引き起こしたということで陳謝をしたと、そしてこの不記載を行っていた議員に関しては説明責任を踏まえて党としての処分を判断をするんだということが出てきております。森元総理の関与は報告を受けていないということを語ったと。森さんであったりとかですね、あるいは二階さんあたりの出席を食い止めるというところにおいてですね、総理が出ていったんではないかというような話もあるんですけれども、ただ政倫審は、偽証罪に問われるようなものでもないと、今回は公開でという形になりましたけれども、それも総理が出るからというところで、ありまして、これで何かがというようなことでもなさそうと、この先法律の改正等々が、議論されるのかというところですけれども、ここでは何度申し上げておりますが、ここを厳しくするとですね、与党どころか野党も金づるを失ってしまうということがあるので、皆さん非常に後ろ向きと、であれば第三者機関なりに委ねるというようなことも、本来であれば考えられるところですけれども、そういったことは自分たちで自分たちの首を絞めるような法律ですからやりたくないというようなところが、そして、何よりも国民がそれを透けて、見てしまっているということが、政治資金の不信の大元のもとなんではないかと思うところであります。そんな中でですね、鬼の犬間の何とやらで引き締めがどんどん進むのかというところですが、日経新聞などは非常に林立てておりますけれども、日銀の高田審議員が今日、大津市で開いた金融経済懇談会の中で、2% の物価安定目標の実現がようやく見通せる状況になってきたということで、3月ないし4月の金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除する、あるいはその先で、利上げ までやるんじゃないか、引き締めに行くんじゃないかと、異次元の緩和をやめるべきだというようなことをですね、にじませるようなものが出てきているということであります。まあ、もともと田方さんという方はどちらかというと引き締め派の人でもあるということで、まあ、この人が、審議員に入るという時にも、まあ、危惧をしていたところがあったわけでありますが、まあ、その辺でですね、やはり、こういう発言をして、そして、道筋を作ろうとすると、それによってですね、今日は150円台の、まあ、半ばから後半ぐらいまで、行きかかっていた円相場が一気に150円台を割ってくると、円高にやや進むというようなこともありました。まあ、これ日本時間の今日の夜、明日の朝、早朝にかけてですね、アメリカで PC デフレーター、個人消費に関する、まあ、数字が出てきます。で、この、まあ、数字によってですね、まあ、かなりあの FRB が、アメリカの中央銀行にあたる連邦準備制度理事会 FRB が、この数字を見ながら政策決定をするということで、まあ、仮にですねこの数字が、まあ、市場の予想通りに、まあ、やや弱い数字ということになってくると、あ、アメリカ利下げがあるかもしれないなというような思惑で、円高に触れていく、あるいは、これが強い数字になると、まあ、アメリカの利上げは利下げは先なんだなということになると、まあ、日米金利差の関係でですね、じゃあまだまだアメリカの運用がいけるということになると、円安に進んでいく可能性があるというところで、まあ、どちらかというとここのところの数字をなどを見ていると、まあ、特に個人消費に関しては、まあ、雇用も強いということもあって、強い数字が出るのではないかということが言われております。そうすると、明日の朝以降は円安に触れる可能性があると、その前に一つ円高を打っとくかというようなですね、何かそういうこう、まあ、市場との対話といえばこれは聞こえはいいんですけれども、まあ、なんというか思惑含みの発言というものがあるし、それをですね日経は長々と、記事にしてるんですけれども、これ審議員ですから、意思決定は、まあ、政府総裁とそして審議員で、会合でもって決めるというものでありまして、まあ、そのうちの審議員は一人でしかないというところで、まあ、例えばですね、かつて、リフレ派の理論家だった、片岡剛志さんも同じようにですね、こうして、金融経済、懇談会などで発言をし、資料も作ってですね、やってきた時に、じゃあここまで大きく報じたかというと全くそんなことはなかったというわけでありまして、まあ、それやこれやを考えるとですね、非常に思惑含みというか、まあ、あまりこれが過ぎると、まあ、諸外国から見るとですね、何か決定の前にですね、新聞に書かせたとかメディアに書かすというような、あたかも市場操縦をやろうとしているのかというような批判が出てもおかしくはないのではないかと、まあ、ここで何度も申し上げてますけれども、不思議と金融政策決定会合の直前にはいよいよ引き締めが始まると、いよいよマイナス金利が解除され、いよいよ肯定部合が復活するような形で金利のある世界になっていくんだというようなですね、さも確定のような新聞事例が某経済新聞から出て、それが大体深夜早朝にですね、電子版が出て海外の市場がそれに反応し大きく揺れた後に実際の決定ではもっとマイルドなものが出るということでですね、まあ、その間に、値段の上がり下がりがあるとそこの差額で、どんなことがあっても儲けることができるというですね、まあ、非常に不自然な動きというものがあるところはね、どうなんだろうねということは素朴に思うところであります。それからですね、香港のサウスチャイナモーニングポストが、中国の王毅政治局員兼外相がオーストラリアを3月後半に訪問するようオーストラリア政府が中国政府に対して招請をしたということが報じられております。貿易問題などについて話し合われるというところなんですけれども、まあ、オーストラリアもですね、中国とは、まあ、対峙的な姿勢を見せてきたところがあります。で、政権が労働党に代わっても、胃の一番に訪れたのは日本であったということのようにですね、この、まあ、クアッドの枠組みであるとか、あるいはオーストラリアとイギリスアメリカの枠組みオーカスというところを 利用しながらですね、まあ中国に対峙的にやっていくんだということが、まあ、言われていたわけですけれども、他方で、まあ、中国としては外交リソースをこの南太平洋のあたりから、南に向かって割いていくとういうことがあって、まあ、そのあたりでですね、このオーストラリアの態度というものが徐々に徐々に変わりつつあるということ、まあ、貿易などにを餌にですね、そうなってきているぞというのがまたちょっと浮き彫りになってきているようなところもあります。同じサウスチャイナはですね、6月か7月に李強首相も訪問の可能性があるというふうに報じておりまして、まあ、この辺がですね、中豪の最接近のさらに調査になっていくのかどうかというのは今後の注目ポイントではありますけれども、ちょっと気をつけなければいけないのかなということも思うところであります。それからですね、G20 財務省中央銀行総裁会議、今ブラジルサンパウロで開かれております。今年は G20 の議長国がブラジルであるということで、まあ、この財務省中央銀行総裁会議には鈴木財務大臣は出席しておりませんで、日本からは上田日銀総裁とそれから神田財務官が出席しているというところなんですが、まあ、この会議の中でですね、議長国のブラジルなどが富裕層への最低課税案というものを提案しております。でこれに対してですね、まあ、貧富の格差が大きいブラジルなど、まあ、途上国新興国は、おしなべて、まあ、歓迎的なんですが、それだけではなくてフランスもこれに賛同しているということであります。まあかつてですね、トマ・ピケティ氏が21世紀の資本というものを書いた時にも、この富裕層への、まあ、国際的な課税というものを非常に主張しておりました。というのも、まあ、タックス・ヘイブン等々を使ってですね、課税逃れというものを、富裕層は、まあ、やると、まあ、そして脱税ではない、脱法的ではないんだけれども、まあ、違法ではないけれども脱法的というこの動きに対してですね、まあ、各国の主権がありますから、まあ、税率は当然ながら自由に決められるということがあるんで、どうしても取り逃しが出てしまうということに対して、国際的に最低の課税額はこのぐらいだというのを決めておけば、資産をどこに逃がしても結局一緒になるだろうというような、まあ、考え方で、提案をしてきたということがあります。まあね、この辺は各国との主権とバッティングにもなりますし、また富裕層をですね、多く抱えている先進国は、おしなべて、まあ、後ろ向きということもあるんですけれども、まあ、この税をどう取っていくのかであるとか、あるいは、インフラ等々の整備に対してフリーライドさせない仕組みをどう作るのかというのは、まあ、国際的な、議論になるし、まあ、こういうところにですね、財務大臣も日本からも行って堂々と議論をするということが、できていないというのは、まあ、国会がこういう状態で政倫審やっててというのがあるんで、そうなのかもしれませんが、非常に残念だなというふうにも思うところであります。飯田小泉デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 TDN@gmail.com までお送りください。飯田小泉デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。